ハロー、ポッドキャスト。まあ、ちょっと円安の話もしてみたいと思うんですけど、ちょっとね、動画を教えていただきまして、まあ、ドル円のことについて、ドル円っていうか、まあ、いわゆるこう、円ね、円安、なぜ円安なのかみたいな話を、まあ、解説してくれてる、動画があって、概要欄貼っておくんで、ご興味ある方は見てみてください。まあ、これね、ちょっとご紹介いただいたんで、見たんですけど、非常に面白かったっていうか、分かりやすくて面白くて、あと、個人的に、要は僕なりにも、その、投資の世界っていうか、今、為替ね、FX みたいなところってやってるんですけど、まあ、その中で、なんかこう、構造的というか、対極感というか、どういうことなんだろうっていうのを、僕なりになんかこう、手探りですごく調べたことがあったんですけど、おおよそ、もうその方のプロの方が言っていること、ただそのプロの方が言ってるその信頼に基づく、まあそのかなり説得力のあるデータみたいな、その具体的なデータまで僕はたどり着いてたわけじゃないんですけど、対極感としては、あ、やっぱそうだよなっていうところですごく腑に落ちたというか、よりなんかこう、なんとかデータも含めて、あ、やっぱ今ってそういう状況なんですねって、すごくなんかこう納得感がある動画だったんで、まあ僕の相場感が合ってるかって話は別なんですけど、まあ見てる、なんていうかな、まあ正しいか正しくないか分かんないけど、なんとなくほら、北、南、東、西、東西南北みたいな、まあざっくりした方向感で行った時に、僕は北を見てたとしたら、まあその方も北向きだったんで、ああまあ、なんかおよそそっちなんだなって思ったって話。で、お忙しい人向けの結論としては、もう構造的な円安で、まあおそらくその、なんていうのかな、まあその円安みたいなところって、まあおそらくこう是正するのって、まあ中期的に見ても、まあ厳しいんじゃないっていうのが、まあその方の 見方だったんですよね。で、まあその中で一つ、もう、要は対外通貨が、どんどん安くなっていっちゃうって言った時に、まあ一つ、その日本国内でできることといえば、まあその、インバウンド増やすとか、まあそういうのはあるんですけど、ただその、いわゆる要は、なんか外国のサービスって今日本使いまくってて、そこの赤字、その国の収支で見た時の、その対外的なね、そこの赤字の部分って実は、そのデジタル、まあデジタル、なんて言ったっけ、名前がついてたんですけど、だからその Amazon のサービス使ったりとか、まあいわゆるこのアメリカ一強で、かつ日本ってそういう規制とかほとんど入れてないから、実質ほら、みんな便利だからっつってほとんど使っちゃってるじゃないですか。まあ、僕も例にね、漏れずに、そのAmazon、まあAmazon最近も解約しちゃったんですけど、まあ例えばその YouTube のね、プレミアム入ってたりとか、あるいはその Netflix ね、使ってる人とかいらっしゃるかもしれませんが、まあつまりそれってその外貨として出ていくって話で、まあ円が出ていくっていう、まあ円っていうか、ドルをね、買って向こうのサービスに献上しちゃうって話だから、つまりそれがね、結構バカにならないぐらい実は、その数字としてはあって、それをインバウンドが打ち消すんだってなると、多分さらに今年ね、過去最高って言われてますけど、このさらに多分2倍ぐらいいかないと、帳消しっていうか、その、上回るみたいなことってね、なんか起きなそうみたいな、それぐらいこうハードル高そうだなっていうのが、そのグラフに現れてたんですが、で、つまりその、なかなかそっち方向で上向くっていうのも、そんなにうまくいかないってなった時に、一つ、その、要は、対外的な通貨は安くなる、やり続けるんだったら、その、地獄のね、せめてその中、内側に回っている賃金を上げる。で、賃金を上げるってことは、つまり、売り上げを上げなきゃいけないから、まあ、売る値段を上げる。要はその構造、まあいわゆるその今はねコストプッシュのインフレになってますけど、そうじゃなくて、普通にインフレする、つまりどんどんその価格を引き上げていかなくちゃいけないよねっていう、まあそういうところに ならざるを得ないんじゃないかっていうのが、その方が申し上げてたビューだったんですよね。で、まあそこまで来て、やっぱりその、まあ要はその、なんで、要はもう対外的にね、円っていうのはもうなかなか厳しいでしょうっていう話だったので、まあそこを通り固定、なんかその手こ入れするっていうのは厳しいってなった時に、まあ一つその内側でね、その、まあ、賃金上げるなり、その、まあ、賃金上げるためには売る値段を上げなきゃいけなかったりっていうね、まあいわゆるそういう、なんていうのかな、その、まあ、賃金の上昇を伴うね、まあこれ日銀の上田総裁とか言ってますけど、まあそのインフレみたいなものをこう起こしていかなきゃいけないっていう、まあそれがなんかこう、もうなんだろうな、そこしか残されてない道なのかなっていうふうに、まあその方のねお話を聞いてて、まあ思ったわけですよ。 まあ、それしかないというか、それしかパスがないみたいな話というかね、まあ、その日銀が利上げをするみたいなことって、まあ、今結構ね、もう低金利に慣れちゃってる環境下でいきなりこうやれないみたいな話もあるらしいんで、まあ、そうするとどうしてももう物価上げていかざるを得ないよねみたいな話らしいんですよ。でそれはなんかこう人事じゃなくて、つまりその自分が例えば勤めてる会社であるとか、あるいはその自分で自営されてる方はその売る値段を上げていくって話ですよね。同時に自分のその賃金を上げていくって話なので、そっち方向で今なんかこう実質金利っていうところで言うとマイナス 4% ってね、その番組の中では言われてたので、まあ、つまりそいつを帳消しにするってことは、まあ、年間に要は 4% でもうちょっとね、その上積み取るなら 4-5% ぐらい毎年ですよ、毎年上げていかないと、つまりどんどんその日本の購買力ってその対外的にはどんどん今って低下し続けちゃうって話、物価は横ばいで円安になり続けてるからって話なんで、でそいつを打ち消すためにはもうなんか値段を上げなきゃいけないんだけど、だいたい 4-5% ぐらい年間ね、それぐらいやんないと、もう要はそれでようやくプラマイゼロみたいなね。でただそれがその現状で言うと、もうその購買力で言えばなんかちょっと計算式があるみたいなんですけど、でも1970年代の1ドル360円の時よりもと時と今のね今1ドル155円ですけど、なんかその、なんていうのかな、物価差も加味すると、実はもうその時代と同じぐらいの購買力しかないんですって、今。なかなかすごいですよね。つまりだから、もうなんか、なんていうの、その表面上の数字じゃなくて、その実態としては、もう1970年代ぐらいまで、なんていうか、その対外的に、随分とこう、劣後しているのが現状で、つまりそこから、なんか、かろうじて多分横ばいになるのが 4-5% の、その、なんていうの、その賃金上昇になるのかなっていうことなんですよ、おそらくね。で、それだけ聞いたときに、で、やっぱりもう、なんていうのかな、僕もなんか素人ながらに、なんかこう、いろいろ見ている中で、なんかこれ、まあ僕は特にね、ドル円しか見てないんですけど、でもドル円だけ見ても、なんか円安、円高になるシナリオってあるっけって、少なくともなんか、円が買われるシナリオってあるんだっけって、なんかこう、いろいろ考えてみたんですけど、マジでなんかもう、日銀がめちゃくちゃ利上げするぐらいしかないのかな、みたいな、まあ、素人ながらね、そう思って。まあ、ドルの方はね、なんかこれから利下げするかもなーみたいなのもあるんで、若干その緩和されるかもって話なんですけど、まあ円買われねえよなみたいな話というかね、まあ、そこら辺があるのかなって思って。で、そこでやっぱりその個人的にじゃあどうしていくのかっていう話になるわけですけど、だから多分こういう局面でマジでなんかこう既存していくものって、まずもう現金持ってるって話っていうか、現金主義およびその現金預金みたいな、まあ、その日本円でフル日本円 100% で持ってるって話と、まあ、あとはその正社員みたいな、いわゆる年功序列型正社員っていう、まあ、その地位みたいな、そこら辺ってのはかなりなんかこうやられていくんじゃないかなってなんか感じたんですよね。でそれはその要は円で持ってれば当然既存されていくって話なのと、仮に物価とか上がっていくとどんどんほら買える、ね、購買力って落ちていくじゃないですか。仮になんかこう、まあ、いくらでもいいですけど100万円ぐらいね、あったとしても、それがね 5% で上がっていくんだったらね、来年には95万円分しか買えないわけで、まあ、みたいな感じでね、どんどん目減りしていくって話なんで、だからその現金にしておくって、まあ、どうなのみたいな話が出てくるのと、あとその正社員的なところで言っても、要はなんかほら時間無制限で仕事の内容もよく分からずにふわふわしてて、でもなんか安いってだけで買い叩かれてて、だからその年功序列型の正社員っていうね、ごめんなさい、年功序列型っていう前提があるんですけど、っていうところで、その要は、でかつほら賃金上昇もやや緩やかでみたいな話になった時に、まあ要は なんていうの、その不当に買い叩かれてるわけじゃないですか、本来論で言えばね、年齢ってところで。ただそれがなんかこう待たなきゃいけないみたいな、 そこにずっと待ってたような人っていうのは特にちょっと損を被る可能性があって、で、あと、そんなに上がらないじゃないですか、ドラスティックにね。まあ、で、そこで多分、その企業の強弱っていうか、生き残る企業、生き残んない企業みたいなのが出てくるって話はその方がされてたんですけど、では、そういう会社にいれば、まあ、賃金上昇を伴うかもしれないけど、まあ、でも、なんていうか、こう、インフレ、本当にそのレベルのインフレ局面っていうのが、まあ、常態化するならば、まあ、これはかなり、なんか、うん、厳しそうっていうか、で、もう一つね、これは、このエクストラで、その方が言ってることじゃなくて、僕は個人的にね、その、僕も社畜サラリーマンやってたし、まあ、たかだかね、数千人ぐらいの企業ですけど、まあ、そこにいて、まあ、なんとなくこう結果みたいなものもいくつか出してみてみたいな話とか、まあ、そこの観点で行ったときに、まあ、新興の IT、新興っていうか、まあ、IT って基本的に全部新興なんですけど、新興の IT だから、まあ、その他にね、なんかもう、 本当にトラディショナルな会社にいるような人の話とか聞く限りは、なんでそんなことやってんのみたいなものも比較的少ないなとは思ったんですけど、それでもなんかこう生産性みたいな観点に立った時に高いかって言われると、なんか随分僕は自分のね立場で言ってみ、もう自分がねやってた立場で、まあ、申し上げるならば高いとはあんまり思わなかったんですよ。つまりそれだけなんかこうやむやに人がいて、かつね、そのやめらさせられないみたいなね、解雇規制っていう、まあもちろんその企業の方もその首輪っていうか制限がある中なんですけど、その状況下において、つまり生産性上げなきゃいけないって話になってくるじゃないですか。その売るものをね、その高くしなきゃいけないって話はもうあったりするとって言った時に、それは果たしてできるのだろうかみたいなところね。まあちょっと生産性とね、売上がその高く売りつけられるかって話は、まあ厳密にはちょっと違うかもしれないんですけど、なんかね、こう少なくとも今固着化している労働環境、まあこれはね、そのさっきの番組の方も言ってたんですけど、やっぱりなんか労働市場が相当流動的にならないと、まあ厳しそうっていうか、でも流動的になるってことは、つまりそれはその正社員的な地位、その年功序列かつずっとそこに留まるみたいな、そういうインセンティブを吐いていくって話、つまりそういうことをしてればしてるほどどっかで損切りしなきゃいけないよねって人たちが割と大量に出るみたいな、そういう感じじゃないですか。まあ、みたいなところが、なんかこう自分の感覚的にも、なんかあんまりこう今の組織って寄せ集まってる割に、なんていうのかな、僕の感覚だと多分ね、3分の1ぐらいの人で多分同じ生産性出せんじゃないのかなってすごく思っちゃったりしたこともあったんですけど、まあ自分のね、いた会社の、まあそのなんか、まあわかんないですよ。全体像はそこまでわかんないけど、なんとなくですけど、まあみたいなことも思ったりしたときに、まあなんかいろいろこう、ハレーションというか、真面目に結構厳しそうな局面で、そこに加えて、まあ、昨日ね、実はちょっと AI の話をねしたポッドキャストも出したんですけど、まあなんか AI とかつけるとね、なんかこうあんまり聞いてくださらないような感じなんでまあまあまあ、まあいいんですけど、そのテクノロジー方面はね、まあいいやって方も結構いらっしゃるのかなっていうか、まあ そんなにね、大きな数字の差ではないですけど、比較的そうなのかなって見えるんですけど、やっぱりこう AI のところね、まあ、今なんかこうあたかさんの本たまたまゲットしたんで、まあ、新日本ね、まあ、今更読んでるんですけど、まあ、やっぱりなんかこう、あれも4年前ぐらいでしたっけ、本が出てきたのね。なんか今になって、ちゃんとリアリティを持ってね、なんか読めるなと思って読み始めて見てるんですけど、まあなんかこう、まああとね、そのホリエモンのね、その AI っていうか、まあいわゆるそのホリエモンが喋ってもないし、その言葉を作ってもないのにホリエモンが喋ってるような感じに、なんか動く動画みたいなものもね、昨日ね、ちょっと作られていて、それ見て、改めて、でそこでなんかその新日本の中で高さんって人が指摘してるのは、もうこれはその指数関数的な進化が出るって話で、指数関数的な進化って、まあ、つまりその最初の数年ってね、普通のリニアな進化よりも若干見えにくいんだけど、なんかある時点から、だから 4,5 年とか10年とかそういうスパンに経った時に、もうなんか昔ってどんなんだったって言ってわけわかんないぐらいに凄まじい速度でこう進化していくみたいな、そういう話、まあ、まさにもうチャット GPT が出てきたのってたかだか1年半前じゃないですか。もう今生成 AI とかって普通になんかこう CM 作ったり、あるいはもうホリエモンが動き始めちゃったりとか、まあそんな感じになってるわけで、ちょっと止めらんねえなっていうか、正直僕もね、めちゃくちゃ驚いてるんですよ、今の状況って。なんか IT にそれなりに触れてたっていうか、インターネットに25年も触れてた人ですよ。ちょっとね、ビビってるんですよ、マジで。特にホリエモンのやつ見て、あ、本当にここまで来たんだと思って。いや、だからね、ちょっと昨日のエピソードよかったらね、聞いていただいたら嬉しいんですけど、いや、マジでやべえなって思って、っていう、まあ、そのなんか AI みたいな話も混じってきたときに、なんか要は、その構造的な日本が置かれている、割と本当にこれ結構キロっぽいなっていう感覚があるのと、そのお金の面っていうところでね、加えて、その働き方みたいなところで、少なくともその AI みたいなもの、まあ、生活自体もどうなんじゃいみたいな話が出てきたときに、まあ、これはなんかもう、なんかその昭和、平成の成功モデルみたいな、なんていうか、その成功法って、なんかそれ自体を、なんかもうざっくりと、もうウルトラざっくりと全部否定してもいいんじゃないかなみたいなことを、ちょっとね、なんかこう真面目に思い始めたんですよね。だから、まあ、言ってみれば僕はそのサラリーマンみたいなところをちょっとやめてみたんですけど、なんかその予感ってやっぱ正しかったのかなみたいなことを 今ですけど、まあ、まだ分かんないけどね、分かんないけど、まあ、ただなんていうのかな、結構激烈なんじゃなかろうかみたいな話で、個人としてもし生き残るってなるんだったら、やっぱりなんかこう外貨稼いでいくか、 あるいはね、なんかこううまくいいお値段で買ってくれる企業とかを見つけてなんか物を売っていくとか、まあそういうことをねどんどんどんどんしていかないと、というか、まあそういうね、まあつまりその稼ぎ方っていうところも、そのまあ勤め人 100% でいいんだっけみたいな話も含めてね、なんか本当に考えていかないと結構やばいんじゃないって思、なんかかなり真剣にね思い始めましたっていうね、今日ちょっとお気持ち、最後にねそのお気持ちにつなげちゃうんですが、ちょっとまあそういう結構岐路に立つ局面に来てるんじゃなかろうかっていうね、まあそういう妄想めいたお話でございました。このチャンネルでは明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、 IT というのは私の曲解拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればというそういうチャンネルになっております。ちょっと違う話すれば、僕実はこのポッドキャストのエピソードのタイトルって結構考えていて、まあ考えてるっていうか、あの端的に言うと皆さんに聞いていただこうとか、あるいはなんかちょっとなんていうの、そのほらポッドキャスト内でも微妙にレコメンドとかあるらしいんですよ。そういうの載せようと思ったら、まあなんていうの、工夫すればいいのかなってのもあるんですけど、実は僕はあえてやってなくて、あんまり面白くなさそうなタイトルをね結構つけて、あのマーケティング用語の本とか昔なんかちょっとあのおすすめされたんで、ね、ちょっとなんかマーケターの人のね本とか持ってるんですけど、まあ、確かになと思って、こういうタイトル踊ってるよねみたいなやつってあるんですよ。やっぱり今更聞けないとかね、例えば僕この言葉大嫌いなんだけどこれもこれでちょっとエピソードでしょ、あのちょっとね皆さんに聞いていただきたいんであれなんですけど、この言葉ねみんなで駆逐していきたいんですよ本当に。勉強しない日本のね典型的なね、なんかこうこれはなんか助長してると思ってるので、その今更聞けないって言葉ね本当に嫌だなと思ってるんでね、これはもうここまで聞いてくださったね、なんかもうこの配信ねコアに聞いてくださる皆さんには本当に伝えたいんですけど、もうね本当にねこの言葉はみんなで駆逐していきましょう、本当に良くない。で何の話してたかっていうと、そのそうだから皆さんに聞いていただきたいって思えばね、まあそういうタイトルつけたりとかってあるかもしれないけど、まあ何かほらじわじわとね皆さんとこうお話っていうかね、まあ対話できていくといいかなっていうのと、たまに思い出していただいた時にねまとめて聞いてくださるといいなと思って、まあというので、なんかこうあんまりこうタイトルみたいなものってそんなにこうつけてないですから、まああれですけど、まあいろいろね、なんかこうまあ今回のね AI に関してはすごいなんかむちゃくちゃ思うところが、 AI というかね、まあ、この貨幣的な面とこの AI みたいなものがね、なんかこうクロスしてるところがね、まあなかなか、まあ、分かんないですよ、まあ分かんないけどね、今こうやって盛り上がっちゃってるからあれなんだけど、まあだからもしかすると今回のねあのタイトル、ちょっといい感じの煽りっぽいタイトルをつけてるかもしれませんが、まあそういうことだと思って、それぐらいね、なんかちょっと今なんかオラワクワクしてきたぞみたいな感じ、わかんないけど、まあゾクゾクしてきたというか、まあこれなんか普通に暮らしてじゃ普通の延長じゃまあやっぱダメだろうなっていう、まあ言ってみればこれねちょっと個人的な話なんですけど、やっぱり僕ね2020年にどう考えてもなんかこれちょっと違う方向になんか起こるんじゃねえかなっていう予感があってね、その1年後に僕は会社辞めたんですけど、何の根拠もなく何の後ろ盾もなくね辞めてみたりとか、まあそういうこともしてみたんですけど、うん、なんかまあ時期尚早ですけど、やっぱりこの感覚ってなんかすげえ正しそうだなってなんかだんだん思ってきたというか、まあ、その中でねどうサバイブしていくかっていうのをね、皆さんとなんかもしもね、なんかこうこのポッドキャストもあるいはライブ配信も含めてなんかこう仲良くしてくださるなら、ゆるくねなんかこうちょっとね考えていくというか、なんかそんな風な感じで考えていけるとね面白いのかなって思っておりますっていう、そういう話でございました。それではね皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。サバナイスデイ。